はい。というわけで、お疲れ様で
お疲れ
す。
様です。最近どうですか？
最近ですね。最近か。まあ、元気ですね。
元気ですか？
はい。どこから話そうかな。はい。杉野さんは元気ですか？
元気ですね。引っ越しました。
おー、いいですね。
いいっすよ。でも
東
大
京
変。
という東京。
東京と東京ですね。もう、あれです。子供の学区があるからさ。
ああ、そうか。
そん
え、
な。
下の子も小学校はまだでしたっけ？もう小
下
学
の子
生？
は年長さん。
あ、じゃあもう来年ってことね。早い
来
ね。
年はそうだね。だから、まあ、ね、別に、下の子はまあ、保育園だけ変えればいいかもしれないけど。
うん。
保育園だけ変え、今更最後の1年変えるのもかわいそうだし
まあそうね。
ね。
うん。
親もめんどくせえしっていう。
初めて会った時というか、一回しか会ったことないけど、まだ
ああ、
コロ
下
コロ
の
して
子
た
ね。
のに。あ
そうね。確かに。だってあの時は、まだ、数ヶ月だよね、多
生まれたばっかでコロコロしてましたよ。
分。ね。
はい。早いですね。
早いですね。
我々の付き合いも、そんぐらい、時が
長く
経っ
な
て
りまし した。
まったという。
そういうことですね。
早いな。最近会った気
ま
がするんだけどな。
あ。ああ、でもなんか、今年は千葉にまたちょっと海に行きたいから、てか千
ああ、ぜ
葉
ひ
ね、
ぜひ。
ちょいちょいね、行ってるんですよ。
連絡くださいよ。
海とかね。
ははは。一 番
いやで
外
も、
房に？
外房も1回か2回くらいは行ってる。で、なんかやっぱさ、長い時間さ、子供車乗んのさ、宮本さんとか慣れてるかもしれないけど、うちは、まあ上の子はいいけど、下の子はマジ車嫌いすぎてさ。なんか、走り出して5分くらいで着いたとか言うからさ。
確かに。
まあなんか、それ
そういう
で。
のあるよね。
なんかで、僕は一番、やりたいのは、外房まで行って、ちょっと遊び倒して疲れて、で、なんか、木更津くらいまで走って、そこで、スーパー銭湯でも入って、で、僕はそこでビールを飲んで、今奥さん、ビールの、お酒飲まないんで、そこで運転代わってもらうっていうのが理想のあれなんですけど、まあ、さすがにいろいろ、怒られるが発生するんで、まあ そこまで贅沢はできないんですけど、
なるほど。
っていうのが理想なんですけどね。まあなんか、時間的にも、なんか、遊び疲れて帰るってなると、もうなんか、スーパー銭湯って時間でもなくなるし、なかなか難しい距離感ですね。
なるほど、なるほど。
でも、スーパー銭湯はマジで、海行った後のスーパー銭湯はマジでいいので、
確かにね。
あそこでもう子供は寝て大丈夫な状態にして、泥のように眠ってもらった時間に、家に着いて、あとは寝か、もう知らん寝かせるだけっていうのが、まあ、ちびっ子の親的には理想なんだけど、っていう。
なるほど、なるほど。
でもなんか、
いいっすね。
風呂入れるのも結構ちっちゃすぎると大変だったりするからね。子供が。
そうですね。でも、うちもだいぶ楽になってきましたね。週末も、近くの温泉に行ってましたね。
あ、本当。なんか温泉もさ、なんか何歳からしか入れないとか結構あるもんね。
めちゃちっちゃい頃から言ってたけど、
あ、その、
なんか場所
こ、
によってはお
そう
む
そう、
つ
場
履い
所
て
に
る
よ。
人は無理ですみたいな
そう
の
そう
と
そう
かは
そう、
ありまし
あ、
たね。
あるよね。だから、
おしっこしちゃうから。
なんか僕もだから一回箱根に行ったけど、下のこと待ってたから、僕は温泉に一回も入らずに帰ったことある。
交代では入らず。
なんかね、泊まっ
時
た
間
とな
く
ころ、
て。
そうそうそう、泊まったところが、温泉がある宿じゃなかったのね。
ああ、そういうこと
そう、
ね。
箱根のなんかちょっと借りれる場所みたいなところで、まあ、全然いいとこだったんだけど、そこ自体温泉がないの。だから、帰りに別のとこで入って帰るって言ったんだけど、ちょっと時間的事情とかあり。まあいいや、つって。
なんか、ちょっと話変わるんですけど、家の近くに、なんかバブリゾートっていう、なんかグランピング施設があって、もううちからも車で2分とか3分ぐらいのところなんですけど、 そこにちょっと、なんかいい感じの、なんていうんですかね、子供がいろいろ体験できる、なんていうんですかね、と、まあ、グランピング施設がセットになっている、場所があって、なんか結構良さげなんですよ。行ったことないですけどね。で、そ
見たこと
こを、
ないです。
まあ、それで今月行くから、ちょっと次回のポッドキャストでまた、レビュー
いい
す
でする ね。
よっていうのと、良さげなんで、ちょっと、リンク貼っときますねってい
いいで
う
すね。
紹介です。
子育て情報ポッドキャスト。
この番組は子育て情報ポッドキャストなんで、
ですね。本当、子育て大変ですね。皆さん頑張ってください。
そうですね。こんなな
んだっ
感じで
け。
す。
子育ての話でいくと、なんかすごい、なんかあれだな。どう切り返していけばいいかわからなくなってきたけど、最近どうですか？ 最近、宮本さんはどうですか？
そうですね、最近。まあ、子育ての話をそのまますると、
子育てのネタでその引っ張る。
そうですね、習い事何させようかなっていうので、
なるほど
先
ね。
週はアート教室に子供たちを連れてって、で、長男は結構ものづくりというか、もうなんか幼稚園でもなんか毎回謎の何かを作って、こう、これ作ったって言って、なんか謎の制作物が大量にあって、こっそり捨てるっていう、こう、
あるよね。
今日も してるんですけど。で、まあ、それでアート教室連れてって、絵を、なんだろうな、描いたりとか、まあ、で、3歳から行けるから、娘もちょうど4月で3歳になったんで、2人連れてって、で、上の子は、まあ、いい感じに集中して、まあ、作るのもそもそも好きだから、やってたんですけど、下の子はもう開始15分くらいでも完全に飽きてて、1時間半あるのに、これは下の子はちょっと通わせられないな、みたいな。ただ、2人通わせたいからそこに選んだ。要は、同じところに行ってほしいんですよね。なぜなら、我々の時間が開かないから。っ
確かにね。
ていう、親の都合はありつつの、そこに連れて行ったので、まあ、2人興味があるところを見つけるのは、難しいなっていうか、それは無理なんではないかと思った、週末でしたっていう、最近。
なんかその子供がやたらと作品を作ってこっそり捨てる問題でもなんかちょっと残しときたい問題を解決するっていうさ、
なんかアプリね。
全親が気づいてたのにそこをやっぱりやってきたのがロールケーキさんでしたっていうのが僕は結構、さす
なんだっ
がやな
け？
と思いましたね。
ミュージアムだっけ？
ミュージアムっていうアプリで。あれも、まあなんか最近ちょっと上げなくなって、となんか、妻が飽きたのか、あげなくなってきてるけど、また、ちょっと引っ越しで大量に物を処分したから、ちょっと、ま
確かに。あ、で
た、
も一個一個取るの大変で、僕もちょっと続かなかったんですけど、もうガシャッと適当に取って、iPhone に入ってればもういいやっていうのに最近になっちゃってますけど、
なるほどね。なんかね、これ上げとくと、T シャツになったりとか、見てねとかと同じで、アートブックみたいな、本、物理本になってこう、綺麗に製本されて到着するみたいな、機能があって。まあ、これまださ、どうなんだろうか。これって、あれだよね。家族共有もできたし、これ
できるように
じじ
なり
ば、
ました
あ
ね。
れかね、おばあちゃんおじいちゃん共有もできるのかも。
あ、
で
そ
き
う
る
な
よ
んで
ね、
す。
多分ね。これできたら、多分、おじいちゃんおばあさんがついつい購入してしまうっていう、
見てね方式ですね。
完璧な流れが構築されて。まあ、
進化してますね。
そうなんだよな。まあ、見てねでやればいいけど、まあ、これはこれでまたちょっと作品っぽい感じになるか
そうですよ
ら。
ね。
いやー、賢いよな。なんか賢いってか、分かってたんだけどな、これ、と思って。やられたな、先に、みたい
いや、まあ、でもなんか、UI とかも、すごい、
な。まあ、それ
あり
は
だ
もう
し。
ね、ロールケーキさんさすがって感じですよ、ね。全部のアプリの手触りがもう完璧だもんな。
いいアプリですよね、これは。
ほんと。
もうちょっとなんか、シュッとインポートできたら嬉しいんだけど、まあ、シュッとできるようになっても
どうだろう。でも一個ずつじゃない、基本は。
そうだよね。トリミングがさ、大変なのと、あと、 なんか立体のやつを結構作ってくるから。
ああ、わかる。立体はなんかちょっと、むずいよね。あ、あれがいるよ。メルカリとかさ、ヤフオクに出品するときに、綺麗に撮るための写真台みたいなやつが。
なるほどね。そうよね。そう。なんかね、後ろのさ、机とかがさ、やっぱ、頑張って綺麗に写すんだけど、机とかが写っちゃうから。
まあでもそれはなんか最近ピクセルとか iPhone も消せるんだっけ？そういうなんか余分なも
ああ、
の。うん。
まあ、確かにね。
なん
あ、
か、
そっか、長押ししたら消せるか。
なんか消しちゃえばいいんじゃない？わかんないけど。消しゴム機能で。
うん、一、まあ、めんどくせえよな、とか思っ
まあめ
て。
んどくさいよね、めんどくさい。
そうなんですよ。はい。まあ、みたいなことがありつつ。
そっか、アート教室は何？何？どう？どう？アート教室ってなんか図画工作ってこと？結局は。
なんか、多分美術大学とか、そういうの出身な人たちが、まあ、その、ものづくり、絵描いたりとかを、まあ、教えてくれるみたいな感じかな。
そっか、確かに教えなきゃいけないんだもんな。むずいよな。子供に絵を教えるってめっちゃ難しそう。
そう。で、まあ、なんか自由にわーって書かせてくれるかなと思ってたんだけど、まあ、行ってそれはそうかと思ったんですけど、まあ、行ったら、まあ、その、この3色でいろんな色を作りましょうみたいな。まあ、要は、基本三原色で。で、まあ、その月のテーマが決まってて、その、僕が最近行った、まあ、今月は、まあ、その三原色を理解して、カラーパレットを、まあ、自分で作って、で、自分で、なんか、正十二面体を、小学生の子はね、正十二
正
面、
十二面体ね。はい。難しいね。なん
を
て言えばいい
作っ
んだ。
て、
正四面体、正一面体。正四面体な
そう、
いか。
十二面体 を作って、そのカラーパレット色を、それに塗るっていうのが、まあ、高学年で、下の子は8面体。で、うちの子は体験だから、その色だけを作るっていう。それを4回にわたってやってるんだけど、ってい
なる
う、
ほど。
まあ、確かにそういう、なんかテーマがないと、ただ、どうぞって言ってたら、まあ、家と確かに変わらんなと
確かにね。
思って、まあ、こういうのも必要かと思ったんだけど、まあ、下の子の3歳の娘はちょっと早すぎたねっていう。さすがに。
なるほど。
5歳の息子は、まあ、結構、3色で、こんないっぱい色作ったよって言ったから、ああ、なるほど、意味があったんだ、みたいな感じを、ちょっと感じたけど。
いいね。確かにな。
そうそう。
3色あれば全部できるんだもんね、一応ね。
そう。
あ、白がいるかな。わからんけど。
いらないね。
あ、いらないんだ。そうなんだ。
絵の具だから。ウェブと逆だからね。
白いらないのか。そっか。ピンクとか白を混ぜないとできないと思ってたけど。まあ、わからん。できるかもしれない。
ああ、ピン
すい
ク。
ません。わかんない。ちょっと。絵の先生
確
の
か
合言
に。
葉バレてしまう。
ピンク白混ぜないとできないかな。確かに。
わかんない。あれは実は黄色で実はできるとかいう説はあるかもしれない。
確かにね。水を入れるのかな？わ かんないよ。はい。まあ、そんな感じです。
習い事むずいよな。なんか。やりたいって言ったり、やらないって言ったりね。
と、ちょっとこのままプライベートの話をすると、最近、健康診断に何年ぶりだろうな。いや、もう、独立してから初めてなんじゃないかぐらい。ちゃんと、まあ、人間ドックか。人間ドック行ってきたんですよ。
あれ、人間ドックってまだ年じゃない？あれ、じゃあ、あれ、なんだっけ？健康保険で言われていくやつじゃないやつ？
なんか普通に病院に申し込んで、
あ、自分
個人
で？自
で。
分から？な
そう、
るほ
なん
ど
か
ね。
5月で、期が閉まるから、弊社の。
ああ、なるほど。
まあ、
人
行っと
間
く
ドック
か、
で
み
も
た
行く
いな。
か、みたいな。なる
行っ
ほど
と
ね。
くか、みたいな。そういえば、もう健康診断も行ってないし、まあ、一発行っとこう、みたいな。
なるほど、なるほど。
で、バリウム超きつかった。なんか、胃カメラがご、その、その月に空いてなくて、バリウムだったんだけど、バリウム超きつくて。 で、もろもろすごい、なんていうんですか、肥満とか、そういうのとかは全くなく、で、基本健康状態ですみたいな感じなんですけど、二つ引っかかりまして、まあ、一個は、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、僕、痛風持ちで、尿酸値が高いんですね。
そうですね。多分、この痛風のネタは、多
はい。
分、あれですね。なんだっけ。夫婦ポッドキャストの方で結構話してたかもね。
そうですね。昔話してて、僕26歳、7歳ぐらいから痛風なんですけど、かれこれ8年ぐらいの付き合い。まあ、まあ、それは知ってると。
予算値高い。
で、尿酸値今回も高くて、まあもうちょっと低いといいですね、みたいな言われて。そうですよね、と。で、もう一個が、血中の、不純物が、なんか不純物みたいな、そういう血液検査で、血中の不純物なんて言うんだろうな。老廃物か。老廃物だ。老廃物のなんか濃度を測る数値があって、なんて言ってたっけな。ちょっと忘れちゃったんだけど、まあそれが、まあ、60代の人よりも多いですみたいな。
マジか。
はい。で、これは、ちょっと、スルーできない数値ですね、って言われて。まあ、それがなんでなるかっていうと、腎臓が機能してないとそれになるらしくて、
あ、もう
腎臓
なるほど
が、
ね。
腎臓が言ってくだ、腎臓内科、腎臓か、わかんないけど、言ってくださいって言われて、もう今度行かないといけないっていうのが今のステータスなんですけど、はい。っていうので、
なんの値だったの？それ不純
な
物？
んだっけな、
フレ
なん
ア
か、
チンだっけ？なんだっけ？
腎臓、なんかもらったけど、こういうの覚えてないのが良くないんだけど、
そうだね。クレアチニンじゃなくて？
不純物じゃ老廃物か、老廃。なんだっけな、老廃物、血液。クレアチニンっていうの、クレアチニンだったっけな。
違う。まあ、
そんな、
ちな
ああ、
み
でもそ
に、
んなような気
ちなが
す
みに
る。
僕もそれ引っかかってます。
ああ、そうなんですね。そう、これ引っかかって、ちょっと、行った方がいいっすよって言われて。これ、なんか他のが数字が、まあ、なんていうんですか、悪くないから、もうこれだけ圧倒的に悪いみたいな。っていう感じで。で、僕はお酒も飲まないし、ほとんど飲まないし、タバコももちろん吸わないし、もう運動もしてるしっていうので、まあ、こいつは腎臓は働いてない可能性が働いてないというか、ちょっとなんか悪いかもしれない。っ
なるほどね。
ていうので、まあ、最近それが、なんかクレアチニンっぽいな。
要
で
経
す
過観
ね。
察。なんだ、一緒じゃないですか。
そうなんですよ。だから、病院を今度予約して、まだ予約してないっていうね。
僕も行かなきゃい
そう
け
で
ないです
す。
ね。半年
っ
に1
ていう。
回は行かなきゃいけ
あ、そんなに？
ない。そうです。一応ね。半年から1年に1回は必ず。って言われてます。
だから、なんか、排出能力が、なんていうんですか。尿酸値もうまく排出できてないんじゃないかなっていう。
なるほど。
妄想してるんですけど、っていうので、もうちょっと、ショックでしたね。健康だと思ってたのに。
なるほどね。まあ、
まあまあ、
こ
大
れ。
丈夫な値ですけどね、多分。
なんか一回、あれすると、腎機能一回下がっちゃうと、まあ、復活はしないから、こう、優しく扱う必要があるみたいな感じって言われた。
そうなの？あ、そうなの？
そうっす。まあ、
そうだね。
じゃあどうしたらいいのかっていうのも、いまいちわかんないですけ
いや、そうなんです。だって僕、運動もまあ、してるし、
どね。
食事も結構健康的な食事とってると思ってたけどな。ですね。
なるほどです。
まあ、健康に気をつけなきゃいけない年になってきましたっていう。話です。
じゃあ、
さ
ちょっと
て、
これからは健康情報も。 あ、すみ
はい。
ません。あかんか。結構、健康、あれか、これなんか中途半端に健康の話しちゃダメな。なんか、
え、政治的な、ポリティカルな感じですか？
ポリティカルじゃなくてなんだっけ？ EC じゃない人がなんか、やると良くないみたいなのあるじゃん。なんか、そういう。
ああ、なるほどね。
なんか、わかんない。まあ、さっきの話は、お医者さんに相談してくださいっていう、ディスクライネー
ああ、
ション
それ
し
ね。はい
てお
はいは
き
い。
ましょう。ディスクライ
そう
ネーション
で
しておきましょ
す
う。
ね。はい。です。
めっちゃ、テックトークなくて、ソフトトー
ね。
クというか、ソフトトークもいいところある。
そうですね。
ポッドキャストも話してないか。
なんかありますか？ポッドキャスト
ポッドキ
の
ャス
的
ト
な。
ね。あー、どっちから行こうかな。最近、テック系ポッドキャスト増えすぎ問題。いや、増えてあんまり更新されてないのも多い説もあるけど。で、まあ、それは前回話したじゃないですか。で、僕のテック系ポッドキャストそんなに聞かなくなってたけど、何聞いてたかなとか思うと、ムーンシックっていうアプリがあって、ムーンシックっていうなんか、ラジオの、単語を登録しておくと、その単語が、に引っかかったやつが、なんか、なんていうの？通知が来るアプリなんだけど、なんかね、多分、空麦さんが作ってた気がする。空麦さんってやっていき、今もやってるかもしれないけど。
ああ、はいはい
やっ
はい
てい
はい。
けへんの、空麦さんが、作ってるやつで、なんか、僕もなんか、そんなラジオめっちゃ聞く人じゃないんだけど、好きなアーティストがいて、なんか、めっちゃテレビとかラジオとかずっと出まくってますって人じゃないんだけど、なんか、ちょいちょい出てんのよな。たまに。で、出演情報をずっと追ってるほどさ、なんか、熱心なファンでもないけど、普通に、ラジコで、時差で聞け、まあ、一応タイムフリーだから使ってるから、それで聞けると嬉しいみたいな人がいるから、まあ、それを登録しておいて、で、逃さずにチェックして、で、あ、ライブあるんだと思ったら、ライブ、友達、好きな友達がいるから、友達誘っていくみたいな感じの行動を、まあ、してて、で、そうするとね、ラジオ番組が、あるターンはずっとやってたのね。3ヶ月くらい。ラジオとしてラジオ番組やってて。で、それがなんかある日突然なんか次週からはポッドキャストだけで配信しますみたいなこと言い出して。マジかと思って。で、そのアーティストがやってるポッドキャストとかも多分増えてきてんのかななんて思ってたら、なんかラジコがさ、ポッドキャストをね、なんか、ポッドキャスト欄があるの、今、ラジコの、モバイルアプリ入れると。そう、だ
ああ、ア
から、
プリのね。
そうそうそうそう。だからね、なんか、そういうの見てたりするよっていう話を、ちらっと、そういうの聞いてたりしますっていう。
そんなのあるんですね。
で、実際さ、ムーンシックっていうアプリで通知来て、ラジコ聞く感覚は、すごい、ポッドキャストを聞いてる感覚に近いのよね、
ああ、通知が来る
そうそうそうそ
から、
う。で、結局そこから開いてラジコ見て、で、あ、これこれと思って聞くって。まあ、それだけしか聞かないからあれなんだけど。ラジオを聞いてるのって、なんか車の中とか、なんか家とかなんかしながら聞くっていうイメージだけど、なんかラジオ番組を聞くと、これはもう、もはやポッドキャストみたいな状態になっちゃいますね。
確かに確かに。これだけを聞いてるとね。
そうそう。まあ、ただアーティストだと音楽かけたりとか、まあそういうのあるから、
あ、そう
なん
ね。
か、
確かに確かに。
そうそうそう。そういうのちょっと違うけどね。ただ、ポッドキャストになるとね、音楽、著作権の関係上、配信できないから、
あ、そうなの？
そう、全カットなんだよね。
あ、そうなんだ。
そう
え、じ
そう。
ゃあ、それでは聞いてください。何々。というわけで、みたいな感
そ
じになっちゃうってこと？
うそうそうそうそうそうそう。そうなんだよね。
それはラジのいいところがちょっと失われてますね。
そうそう。で、僕はまあ、今回聞いてたアジコっていうバンドで、アジコっていうバンドは、まあ、僕が好きなブランキージェットシティっていうバンドの、もうやってないから、その解散したバンドのボーカルがやってる別のバンドなんだけど、多分ウーアっていう歌手を、多分知っている人結構多いと思うけど、その人とやってるバンドなんだけど、あとまあ、昔、ライズっていうバンドやってたトキエっていう人とかがベースにいてたりとかするんですけど、まあ、なんだ、まあ、なんだけど、そのブランキジェットシティが子供の時、好きだった時の友達が海外にいるのね。で、海外からラジコ聞けないのよ。
海外からラジオ聞けないんでしたっけ？
なんかね、VPN 使わないとラジコ聞けないっぽいよ。日本以外から聞けないっぽい。だから、ポッドキャストもあるよって言って、ポッドキャスト渡したんだけど、そしたらポッドキャストにはその曲が流れねえっつって いう話をしてた。残念みたい。そうそう。まあでも、ラジコはね、ちょいちょい聞いてたの、それで。この、普通にムーンシックってやつは、すげえ便利で、なんか、仕事のワードとか、なんだろうな。まあ、ちょっと、結構使われてる、アプリとかを手伝ってたりすると、いつさ、パブリシティがあるかわかんないじゃん。なんか、そういうのをチェックするためにも、なんか、ワードを入れておくと、まあ、チェックできたりするかもしれない、ね。結構便利かもしれない。なんか自分の立ち触ってるサービスの名前とか入れとくと。ま
これ
さ
普
か
通に
な。
メールでもらってるんですか？
そうそう。なんかでも、ポッドキャストじゃない、ラジオの番組の情報に出ないとダメだから、まあそこそこ、まあメインで取り上げられなきゃいけないから、なかなかちょっと言ったくらいではね、出てこないかもしれないけど、パーソナリティでちょっと話題に上げたくらいでは。
なるほどね。
大体、後から誰かが、なんかラジオで言ってましたみたいな、アイドルがラジオで言ってましたよみたいなのが、言ってますねみたいなになって、って もう騒ぎするんだけど、そういう時って。まあ、
再放
通
送と
信
か
ア
ない
プ
も
リ
ん
だっ
ね。
たら、再放送とかそうそうないから、
なるほどね。
そうそう。
俺も、
まあ、2C のサービスやってればって感じだけどね。2B でなかなかもうないよね。あるかもしれないけど。それはもう完全に狙って、その候補の人が頑張って出すケースがほとんどだろうから。
なるほどね。
あとは YouTube めっちゃ見るようになったなっていうのも、あれだけど、YouTube の前に、YouTube はもう、YouTube はもう野球選手の YouTube ばっか見てるんですよ。
誰の見てるんですか？上原ですか？
まあ一番見てるのは上原と、上原さんと、あと、今浪っていう、元ヤクルト、元日本ハムの、なんか、選手なんですけど、その人が僕知らなかったんですけど、今浪隆弘っていう人がやってる YouTube 見てます。よく見てます。まあ、他も結構何でも見てますけど。まあ、上原浩二の雑談魂は一番好きですね。
なるほど。
ダルビッシュどこ
そ
よ
の
り
代し
も、
かし
あっ
ない。
ダルビッシュとかよりもあっちを見てますね。
僕は最近 YouTube 立ちをしてるんで、全然見てないですよね。プレミアム
ね。
解約した。つい最近解約した。
すごい。
もう見ないぞっつって、すべてのブラウザにブロッカーを入れ、スクリーンタイムで拒否し、アプリ
じ
を
ゃあ。
アンインストールし、今、中毒から今抜けてますね。
じゃあ、ソシアノとか知らないの？
わかんないですね。
ソシナってわかんない？ソシナって。
あ、粗品？粗品は知ってる。
そっか、ソシアノはでも知らないんだ。 粗品とあのちゃんの
あのちゃ
後。
んね。ああ、粗品とあのちゃんが、なん
うん。
か、こうなんていうの？仲良さ的な感じの動画は、なんかね、いろいろ流れてくるよね。
ああ、そうだね。うん。そっか。僕もそう、粗品のってか、粗品めっちゃ出てくるからさ、まあめっちゃ、まあ別に、見たいわけじゃないけど、見ちゃうね、なんか。まあ、おもろいし、みたいな。
わかる。ほんとね。なんか、どこにでも今もなんかさ、気づいたらリールとかさ、なんか、気づいたらいろんなとこにさ、LINE とかにも入ってるしさ、こう、罠が多いからちょっと困っちゃうんだよね。
確かに。
もうなんか、そういうのコントロールできない人間だからさ、僕はこう、すぐ気づいたら、あ、やばいっつって、時間が溶けてるっつって。
あとは、粗品の悪いとこは、見てるとさ、こう、みんなさ、炎上してるのに乗っかってさ、一回再生しちゃうと、これも見ろよ、みたいな感じで、全部見て、見ろっ
確か
てなっ
にね。
てくるからさ、なんか今ね、粗品と宮迫が喧嘩してるのよ。宮迫って雨上がり決死隊の。知ってる？それ。
わかんない。
なんか、宮迫は知ってる？
皆さんこれは知ってます。はい。
が、なんか喧嘩してんだよね。なんか、
あ、そうなんです
プ
か。
ロレス的な感じで。でさ、
ああ、なんか、宮迫全然おもろないみたいな。
そう。そうそうそ
あいつは芸人じゃないみたいな感じ
う。
のやつ。
そんな感じで。それさ、一回見るとさ、もう、なんかそれで埋め尽くされるというかさ。
なるほどね。確かにね。反対側のやつを見たくなるよね。
そう。だからさ、もう、ああ、みたいな感じで。なんか、しかもちょっとだけ見るとさ、なんか、とりあえず、なんか、まとめが欲しくなるというか、なんか、全然、宮迫おもんないはどうでもいいんだけど、宮迫おもんないになんでなったのかとか、なんか、それで宮迫はどう言ってんのかとか、ちょっと気になっちゃうから、なんか、まとめてくれてるやつを、こう、つい見ちゃうと、もうなんか、もうツボだよね、そんな、もう、
確かに。
切り抜き配信者の。
そうね。わかる。
まあそんな感じかな。まああとは、そう、まあ阪神タイガースの、まあ去年とかさ、調子良かったからさ、もう、なんか、ハイライト見て、ヒーローインタビュー見て、岡田監督のインタビュー見てっていうのが、もうなんかこう、ルーティーンとかしてた。
なるほど。
YouTube とかね。まあ、そうするとまあ、どんどん阪神がどうたらっていうのも出てくるし、これはなんか、ブロックしたね、もうあまりにも多すぎるから、切り抜き系の動画が多いから。
経 多いよね。
なんかさ、こたつ記事の動画版みたいなやつ？
どこする？
こたつ記事って言うじゃん、なんか、家でさ、なんか、ラジオで芸人がこう言ってました、みたいなのを、こう、なんか、記事にするっていうのをこたつ記事って言わない？なんか、
僕
テレ
初
ビ
め
で
て
こう言ってま
聞き
し
ま
た、
す。
みたいな。だから、本当そう言ってただけのことを、
確かに。
そう、面白おかしく見出しだけめっちゃ切り抜いて、なんか、誰々こんなこと言ってました、みたいな記事にし
確か
て、
に。
で、それをなんか、家でこたつを、なんか、入りながら書いたような記事っていうので、こたつ記事っていうのね。で、それの、何？動画版がある
もうほ
で、
んとなんか同じことをただ言って表面だけちょっとキョロンってしてるだけみたいなね。
だから、そうすると、阪神岡田が誰々を使わない理由みたいなさ、なんかさ、本当かどうかわかんない信憑性の薄い、なんかスポーツ新聞をそのまま持ってきて、いい感じにまとめて、で、本当文字だけしか流れないみたいなやつ。本当、いやもう、なんか、またさ、こう、誰々を使わない理由とかいうのがさ、自分が好きだな選手とかだったりするとさ、え、ま、みたいな。
気になっちゃうからね。
で、また見ちゃうみたいなさ、もう、本当良くない。もう嫌す
でも、
ぎてブロックした、これは。
確かに。タイトルがあるとね、一応、間違ってても、一応、情報として入れとかないととか思っちゃうもんね。自分の興味あるところと、好きな選手とかだと。
良くない、ほんと、これは。そう、だから、
確
もう
か
本当になんか、秘宝みたいなやつがマジで、もう見ちゃダメ。
あるんでしょうね。なんかそういう、ツイッターバズる方法的なノリでタイトルをつける
そう
か。
ね。そうですね。これは本当によ
い
くない。
やー、すごく、やってきてるよ、奴らは。時間は溶かしに。
本当だね。これよくない。まあ、そうね。で、YouTube は、そのなんで、そんな見るようになったかってさ、あとはゲームを始めたからだと思う。
あ、ゲームですか？
ゲームは、やっぱね、YouTube じゃないと伝わらないわっていうのが分かりました。ネットゲームやってなかったからさ、僕。ゲームはやっぱ、こう、
何のゲームですか？
スプラトゥーン、スプラトゥーンス。
ああ、スプラトゥーンをそれなりに前からやってましたよね。3
い
出
や、
て。
そう、でも1年くらい、2年くらい前とかね。
ああ、そうかそうか。またそこからってことですか？なるほど。
だから、これはやっぱり、その、やっぱ、見ないと、わかんないんだろうなって、その配信とかもさ、する人の理由がすごくよくわかったわ。本当に、YouTube 初心者みたいな感想だけど。ゲームと本当相性いいなって思った。
そうね。
だから、上手い人なの
そう
か、配
ね。
信見てるだけでさ、もうそれ、見ちゃうもんね、そんな。
わか
ゲー
る。
マーの人は多分見ちゃうん
わ
だ
か
ろうな
る。
と。
めっちゃ見てたな。フォートナイトめっちゃ見てたもん、僕。ネフライトずっと見てた。ネフライト、ずっと見てたね。
まあ、そういや、今 YouTube 見てて思ったけど、ダブダブが今日だったね。WWDC が。
あ、そうなんです
今日っ
か？
てか、明日？今日の深夜だね。なんか出るかな。
アップルのやつ？
アップルの。
何発表される予
い
想な
や、
んですか？
なんかそれリビルドにで言ってたけど、なんだっけな。なんか AI 絡みのなんか、そろそろ来るんじゃない？みたいな。って言ってるけど。
オフライン LLM。まあ、重いのかな。
どうなんだろうね。
なんかさ、Siri とかが、もうちょっと、頭良くなってくれたらいいなとは思ってるけどね。
ああ、そうね。そうだよね。なんかその引っ越したからさ、その、ちょっと頑張ろうかなと思ってみて。
確か
一
に。
応、ちょっと、まだネットも繋がれないからさ。
あ、まだネット繋がってないですか？大変。
工事がまだだから、
確かにね。僕も引っ越して、スイッチボットを一通り買いましたね。
スイッチボット何が一番便利ですか？
そうっすね。なんだろうな。まあ、カーテンも便利。
カーテンやろうと思ってた。
カーテンと、お風呂は使ってないね、全然。
お風呂って何ができるんですか？
いや、お風呂を、ポチって、なんていうんですか、押す、ボタン。まあ別にそれはお風呂用じゃないけど、お風呂のと
ああ、
こ
なる
ろ
ほどね。お風
に、
呂につけてるのね。スイッチボットのボットを。
でもね、多分2回ぐらいしか使ってないんじゃないかな。
まあ、そこに置いててもね、使うのもな、
いや、
確かに。
まず
そ
線
もそも、
がしてあるっていう、洗ってあって線がしてあるって条件下じゃないと使えないっていうね、当たり前の事実が、使ってみて。だいたい洗ってもうすぐ入れちゃうからさ、ポチ。
確かにな。
風呂入った後に洗わないとそれが機能しないっていうことなのに。
なんか一応ね、お風呂もさ、全自動のやつあるよね。自
あ、
動で
そう
風
な
呂
の。
桶洗ってくれて、お湯入れてくれるっていうやつ。でも、賃貸だと、ちょっとそれは難しいかもしれないけど。
あ、スマートロックはめっちゃされてるかは、もう、馴染みすぎてよ、思い出せなかったけど、めっちゃいいね。
キュリ
シ
オ
モ
みたいなやつ？
の、スイッチボットのやつがあって、
あ、スイッチボットのやつがあるんだ。
そう。で、まあ、キーパッドもついてるんだけど、指紋のやつもついてて、
うん。
指紋でピッてやると開くやつ。で、僕、
携帯持ってなかったら、でも、ん？
携帯持ってなくても開けれる。そう、給与みたいに、まず、鍵にくっつけるやつと、あと、それを、なんかこう、開けるキーパッドが別売りで売ってて、で、まあ、キーパッドだけのやつは、数字を押して、まあ、開けるんだけど、まあ、それを別のなんかどっかにつけるっていうお話なんだけど、その、ドアとか、横の柱とかに。で、それに指紋付きのやつも売ってて、
ほ
その
うほう。
指紋を、まあ、登録しとくと、開けれる。だから子供も開けれると思って買ったんだけど、まあ、子供はなんかうまく使えてないんだけど、まだ。でもまあ、大人が指紋で開けてて、いい感じ。楽。スマホ持ってなくても、まあ、そのネットと、電池さえ生きてればまあ、開く。
あれか、オートロックはない前提だもんな。
あ、で、オートロックも、その、3分後に、自動で閉じるっていう設定にしてあるから、
ああ、そういうことじゃなくて、下の 玄関のマンションの的なやつだと、2段階じゃん、大体。
そうだね。そうだね。
まあ、
マンション
確か
は
にな。
そうだね。オートロックあって上に、自分のところの玄関につけることになるのかな、マンションは。
まあでも確かにそれやっとくと、家までは、オートロックはなんだかんだ他の人の出入りとかあった時入れるんだけど、家はどうしようもないから、家につけとくとまあ、いけるか。なるほど
で、僕は結構スマホ電池なくなるからさ、
ね。
すごい便利だね。
電池、そいつの電池はどうなってんの？
普通の、なんていうの？ボタン電池かな。あ、
ああ、
じ
じゃあ、そ
ゃあ、
い
じ
つの
ゃあ、
電池が切れることもある。
単三電池、
そいつの電池
か
が切れ
な。
ると終わるのか。
終わる。まあ、ただ、そのアプリから、その電池の残量は見れて、多分少なくなると通知をくれるんじゃないか。まだ一回も変えたことないからわかんないけど。
なるほどね。
あと、なんだろうな。エアコンの操作。エアコンの操作もまあまあ使ってるね。
エアコンの操作の、あれ、ハブはどこに置いてんの？
なんかね、ハブと、そのコントローラーが一緒になってるやつが売ってて、それを使って、るね。
じゃリモコンにスイッチポット置いてみたいな。
そう、リモコンに、何？赤外線でさ、そのリモコンを当てて、周波数を覚えさせて、そのハブがコントローラーの代わりになってくれるみたいな、なってるから、まあ、それで、オンオフできる。
それはアレクサで操作してる？
あ、アレクサでも操作してる。結構出発するときにアレクサを全部切ってみたいな感じで、電気とエアコンを切ってもらってるね。
なるほど。
温度計と湿度計のやつも買ったけど、それは全然見てないね。
ログ取れんの？それって。
ああ、どうなんだろう。通れてない気がする。通れてんのかな？それほどに見ていない。
あ、なん
この
か
アプリ
API
も。
みたいなのはない？
今のは見れるけど、ログは、あ、取れてるね。取れてる。
そし
めっちゃ取れて
たら、
たわ。
Git にコミットし、スクレーピングして Git にコミットして、ね。
ああ、で、まあ、そう、できそう、できそ
一
う。
日の温度を可視化できるね。
できそう。なん
す
かめっ
ぐ、
ちゃ取れてたわ。
グラファの根みたい、グラファの根。
あ、すごい、毎日取れてた。いいっす
で、
ね。
そしたら家にね、なんかサーバーを一個置いといて、そこにアクセスすると、今日の気温が、可視化できて、便利かもしれ
あ、
ないで
て
すね。
か、そもそもザピアと連携できるから、ザピアでフックできるかも。
ああ、なるほどね。
設定したら、まあ、別に、このデータを何かに使おうとか、なんか、あんまり考えたことなかったの。
いや、そう。なんか、指標があると、グラフに従うっていう、そう、職業病が出てしまう。
グラフはね、一応アプリにもあるよ。
あ、あるんだ。入ってんだ。そうか。 ゃあ、でも、過去そんな長く、もう見れないでしょ？
見ない。
だから、それを1年間全部、数年で見れるっていう。
そうね。
何が嬉しいかわからんけ
っていう感じか、玄関ライト。あと掃除機か。掃除機もスイッチボットのやつにしてみた。
掃除機？
掃除機。
ルンバ的なやつ？
ルンバ的なやつ。
ああ、そうなんだ。
そう。だからスイッチボットで一通りやってみたんだよね。
吸う能力はどうなの？こいつは。お掃除能力は。
なんかまあ普通にいけてる。
そうなんだ。
自動で吸ってくれるやつ。
ルンバはさ、スペックのやつによっては微妙みたいなのがあって。
ああ、
結
そうなんだ。
局、そうそう、いいやつにしないとダメで、安いやつじゃダメなのか、みたいな。そうい
あ、
う。
そうなんだ。僕なんか昔ルンバ安いの使ってたけど、そんなに何も思わなかったから、僕のなんていうんですかね。綺麗レベルが低いかもしれない。
あ、障害物を覚えないんだって、安いやつは。
ああ、そうかも。僕のやつは覚えてない。あ、そういう意味だと、一個前もユーフィーっていうアンカーのやつ使ってて、そいつ覚えなかったんだよね。で、もうガシガシこう、なんていうの？ぶつかってたんだけど、だそいつと比較してるからあんまり参考にならないかもしれない。で、このスイッチボットのやつはちゃんと覚えて、どこを掃除したかもログが残ってくれてて、
ああ、そうなんだ。
頭いい感じに掃除してくる。部屋も、なんていうんですか、障害物とかも認識してて、それがアプリ上で、なんていうのかな、ここをやりましたよっていうのが一応記録されてる。
いいね。スイッチボットにしようかな。
スマートパッドが、それこそ一番いいよっていうのを話聞いて、スイッチボットのやつが、他のに比べて。
スマートパッドって何ですか？
さっき言った指紋のやつ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。キーロックが、いいよっていう聞いて、そこから、じゃあちょっといろいろ買ってみるかっていうので、一個ずつ買ってたって感じですね。
なるほど。スイッチボットはやっぱ評判いいですね。僕はシーリングをスイッチボットにして、とりあえずそこを拠点にいろいろできるようにしようかなと思って湧いたんですけど。なるほどね。
っていう感じですね。総じて、まあまあ使ってる気はする。
なるほど。いい情報だった。
ですね。
スマート家電は全く手を出そうと、出したかったけど出せてなかった。スマートスピーカーくらいしか出せな
わ
かった
か
の
る。
で。
きっかけがいりますよね。
そう、だし、子供がいるとなぁとか思って。
確かに。ごめん、一個一個。やればすぐなんですけど、届いてから何日も、ああ、やんないと、とか言って、全然箱開けてなかったです。
ああ、なるほどね。
届いた時の興奮のまま、やるのがおすすめですね。
なるほど、なるほど。まあ、椅子じゃない、机を新調したいけど、ちょっと、まあ、いっかなっていう気持ちが出てきてますね。で、自動昇降机にしようかなと思ってるけど。
おお。
どうしようかなって。
たってやることあるんですか？
いや、最初、もういいやと思って、ちゃんと環境セットアップせずにやってたんですよ。そしたら、引っ越しして2日目くらいにもう腰が痛くなっちゃって、で、やばい、これ机ないと死ぬわと思って机セットアップしちゃって、机セットアップしちゃったらもう、この机でいいか、みたいな感じに今なってしまってますね。
確かに。それも買うときやんないといけなかったやつですね。引っ越すときか。
そう、引っ越すときに買わないといけなかった。
確かに。
いや、でもそれはちょっとまだ諦めてないけど。
いやー、机と椅子は、僕も、いつだっけな。あ、それこそ、それも引っ越すときに、ぴったりのやつに椅子を変えて。
あ、そうなんですね。椅子をぴったり。
あ、そう、机も、 もともと使ってたやつよりも、なんか、ちょっと高くて、これは付け方じゃないんですけど、余ってるダイニングテーブルが出たから、そいつをデスクにして、で、そいつが結構ぴったりなんですよね、高さは僕の。
なるほど、なるほど。
そう、もう、なんていうの、肘が90度に曲がり、超完璧みたいな。
90度だったら完璧なんだ。
で、なんかその椅子の、なんか、し、なんていうの、試乗っていうか、なんていうの、試着、試乗できて、なんか選べるところに申し込んで、3000円くらい払って、なんか何時間か、もう何個も座らせてもらって、チェックして、椅子の高さとか、いつもの環境とかをそこで、なんかトラックボールとか用意してもらったりとか、こう、座り方とかも教えてもらって、っていう
座り
感じ
方も
で。
教えてくれるんですね。
そうそうそうそう、座り方と、こういうふうに休むといいですよとか、こういうふうに作業中はするといいですよとか、
なるほどね。
っていうのを教えてもらって、今それで、その、何ですか、椅子、そう、机と、椅子を新しく買って、そこからなんか、快適な気がする。
素晴らしい。
はい。
な
も
る
と
ほ
も
ど。
と腰、僕痛くなかったんで別に突っ込む差がわかんないんですけど。まあ集中できてる気がする。
大事。
はい。だから、とても買ってよかったなと思ってますね。
そうね。椅子と机は別になんか合ってないとかは全然ないんですけど、高さを変えれた方が絶対いいなっていうのは感じてて。椅子も高さ変えるけど、机の高さ変えないじゃないですか。机大体変わんないから、高さを。
そうですね。はい。
だから、
それぴったりにできると、やっぱいい。から、まあ、測って、その机に合う机を探すのが、まあ、一番いいけど、まあ、その調整が証拠づけだと微調整できるからいいよ
微
ねっ
調
て
整できるから、立ちたいしね。立ちたいし。っていう
確
感
か
じ
に。
かな。立ってみたい。そう。このまま立ち上がったらすごいいいだろうなと思うんだよね。ディスプレイとかちゃんとある状態で。
確かにね。まあ、確かに、なんか僕も前、そのスタンディングデスク、ちっちゃいやつ持ってて、なんかすぐ疲れちゃって、あんまり使わなかったから、いらないかなと思ったんですけど、まあ確かにそう、ディスプレイがそこにあるなら、ちょっと話が違う、変わってくる可能性があるんですよね。
あとは、疲れたら座ればいいから、証拠抜けだったら。
でも結構ウィーンってやるのめんどくさくてあげなくなったみたいな話もまあまあ聞けますけどね。
ああ、そうなんだ。なるほ
は
ど
い。
ね。確かに、それは、
結
ちょっ
局、
と、
あんまあげてないわ、みたいな。
グッドポイントかも。僕はね、すでに、バランスボールの、台座、なんていうの、なんて言えばいいんだろう。バランスボールを、椅子の上に乗せるやつを、なんか、ん？バランスボールのなんか座布団版みたいなやつがあって、なんかバランスボールってこうなんかちょっと体幹がこう、その姿勢よく座っていると鍛えられますみたいなノリじゃないですか。あれのなんか台座版を持ってて、座布団版みたいなの持ってて、結構分厚いんですよね。それをまあ、普段はそれ使ってるんだけど、疲れたりすると、それから降りたくなって、だらっとしたいみたいな感じになると、それ外して、ちょっと椅子の高さ調整してもう一回座るみたいなことを結構やってるから、最初は一日中これをずっと座るんだって思ってやってたんですけど、なんか疲れてきて、なんかすっげえこう、机にもたれかかって、なんかすげえ、しんどい体勢をしているときがあって、あ、これは、より、なんだろう。何の意味にもなってないみたいな。体幹も鍛えられてはないわ。より疲れてるだけみたいな感じになってる ときがあって、あ、そうか。普通に座ってるんだから休めばいいんだと思って、それ外して、 またそれ直してっていうのを、結構頻繁でもないけど、まあ、1日に1回か2回くらいそれやるから。まあ、それだったら、これで、ね、机が上がれば、みたいなのをね、今更思い出して、るわけですね。はい。
なるほど。確かに。大事ですね。いや、休む状態がちゃんとあるっていうのは大事ですね。なんかいい椅子はやっぱり休むモードと、仕事モードの両方がありましたね。
あ、そうなんですね。へえ。自分の今の椅子結構気に入ってるけど、そっか。椅子はもういいかなと思ってたんですけどね。椅子の方が沼は激しいんですよね。深いんですよね、確か。
いやー、激しそうでしたよ。
なんか、
僕もいろいろ、
昔からなんか、机は安くてもいいから、なんか、その、なんていうの？たくさんこう、詰めばいいみたいな。狭かったら詰めばいいみたいな。メモリじゃないですけど。椅子はやっぱ性能がそれぞれ全然違うから。で、昔聞いたことがあるけど。
なんか、全然違いましたね。なんか、やっぱ人に好みもある。っていうのもあるんですけど、これは楽だわ、みたいな。ちょっと、
へえ。
やっぱ、なんか、本当にそこのお店に、なんか、何十個と置いてあるから、いろんな種類の、やつ座って、で、それをさらに調整してくれるみたいな感じなんで、自分の、この体勢がいいです、みたいな。なるほど、みたいな。確かに疲れない。わ、みたいな。
確か。まあ、いい
なりま
椅子を
した
買
ね。
うっていう手もあるか。まあ、むずいな。とりあえず僕は昇降かな、先に。その後、椅子沼に
確かに。
行くかもしれませんくらいの感じか。もうこれ以上沼ってどうすんだよって話だけど。
確かに。まあでも、一回行くのもありだと思いますけどね、椅子
お
のチェックに。
ちなみに、どこに行けばいいんですか？
ちょっと待ってくださいね。ワーカホリックっていう
ああ、聞いたことあるな。
とこに僕は行きました。他にもあるかもしれないですけど。
完全予約制なのか。
そう。3000円ぐらいかかる。
ええー、そうなんや。コンテンツとしては面白そう。
普通になんか行くだけでなんか、今の椅子を使うとしても、こういうふうに調整すればいいんだとかがわかるから、買わなくても行く意味はあると思いますね。
いやー、行かなあかんかな。
まあ、座る仕事なんで、まあ、投資しといてもいい
確かにね。
と思いますね。
まあ、昔投資、一応これがいいと思ってしたやつがあるから、ちょっとそれをお気に入りとして使ってるけど、上のやつ見せられたら、コロッといっちゃうかもな。
でもなんかあれですよね。まあ高さはもちろんなんか、なんていうんですか。まあいろいろ調整できる部分ありますよね。
あります
それな
よ。
りのいい椅子だったら。だからそれを本当にその設定でいいのかみたいなところは見直せるだけでもいく意味がある、あるかもしれないですね。
確かにな。まあ、昇降机買う前に、買って行って、その椅子の最強のセッティングを知って、それをやってみた上でその高さに合わせられるから、多分、昇降机の方、そうすると。
ああ、そうですね、そうですね。
だから、やっぱ昇降机買ったら次はワーカホリック予約して、椅子の設定を覚えて 買えるということですね。で、いつかはこの椅子っていうのを僕のように決めるかもしれないと。
そうですね。で、多分、うっかり買いそ
せやな。
ですね。
なんかいっ
あ、
ぱい話しちゃったね。
そうですね。ちょっと意外といい時間な気がしますが、あとなんか話したいことあります？なんか
なん
話し
かあ
たい
る
こ
か
と。
な。
まあ僕の後半のやつは別にいいかな、これは。
僕、 この目標の話だけちょっと聞きたいです。
ああ、これ。
はい。
俺は、まあ、本当なんか、前回のポッドキャストで、なんだっけ。あ、違う、これ、沖縄で水産の話だけか忘れちゃったんですけど、最近何かをこう、いろいろ考えると結局、やる気る力とか、そういう、覚悟とか、まあ、そういうのが、ないと、いろんな課題の手前にそういうのがあって、そういうのが大事だっていうことに気づいたみたいな話を、多分ちょっと杉さんにしたような気がするんですけど。
なんか、そんな話は聞きましたね。
はい。で、それをどうするかみたいな話の中で、なんか、GMO の、熊谷さん。
熊ポンですね。
が、まあ、自己啓発本っていうか、その、いいものを叶える本みたいなやつ、本を出して。
めっちゃ好きっすもんね。手帳マニアでしょ？この人確か。
あ、そうそうそう、その手帳での、ティップスが書いてあって。まあ、なんか、自己啓発的な感じではあるんだけど、まあ、確かに、こう、まあ、思考を、行動にどう移すかっていうお話なんですけど、まあ、結局目標とかそういうのをこう立てても、ちょっとでも忘れてしまったら、その忘れてる時間もったいないし、やっぱ思い出して、よし頑張るぞってこう思い続けていかないといけないみたいな。で、覚悟とは何かを分解した時に、結局その、それを思い出す数だなって思った時に、もうとにかく目標を、もう、なんか、いっぱい貼ったりとか、目に見えるところに置くみたいなことの大事さみたいな。だから僕今までデジタルのところにしかそれを置いてなかったんですけど、最近それを紙に落として、で、ちょっと、トイレにも目標を貼ったりとかしてるっていう、そういう話ですね。なので、まあ、そう考えると意外と、なんか目標をトイレに貼るとか、結構なんですか、根性、パッと見、なんていうんですか、根性論っぽい感じがするじゃないですか。でも意外とロジカルな、その、効能があるなというのを最近感じてますね。っていう
なる
の
ほ
で。
ど。もう、あれですね。タッチの、甲子園の話しかちょっと出てこなくなっちゃったけど。あ
ああ、そうそう、
ん
で
な感じ
も、
だよね。
そう、なんかさ、なんていうの？受験生がさ、鉢巻き巻いて絶対合格みたいなの。あるじゃん。あれは僕は馬鹿にしてるタイプだったんですけど、そんな意味ないっしょ、みたいな。っていうタイプだったんですけど、あれに意味があるんだっていうのに、35歳、4歳になって気づきましたね。はい。
なるほどね。意味ありました？
まだ、途中なんで、目標に向かい始めたばっかりなんで、合格できるかどうかはわかんないですけど、まあ、ただ、確かに、なんていうんですかね。思考の回数が増えてるし、アクションとしても増えてる感じがする。感じっていうか、まあ、実際増えてるから、日記をつけたりとかもそうなんですけど。
ね、日記ね。
うん。目標は日記ではないんですけど、それに伴って、その思考をしたりとか、その、書き殴る量が増えたというか、それに対する情報収集をしたりとか、コード書いたりとか。まあ、ちっちゃい目標は、あれ、シンプルに、まあ、100万円くらい売り上げの作るサービスを、とりあえず作るぞって書いてあるんですけど、まあ、それをずっと考えられてるから、まあ、意味はありそうだなと思いながら、これを最近やってますね。はい。ちょっと恥ずかしいんですけどね、トイレにそうやって書いてあるこ
確かに。
誰かに、が家に来たらバレちゃうけど。まあそういうのも含めて、多分、ちょっと恥ずかしいぐらいのことを、ペタペタ貼って、過去の自分に笑われながら、ブブブってこう思われながらやっていくっていうところで、やってますね、最近。
な
こ
るほ
れ
ど
を。
ね。僕は、パスワードのパスワード パソコンのパスワードを目標にしてます。
あ、そうなんですか。ええー、あ、それも確かに面白いですね。
なんか、ライフハッカーの記事で昔見て。で、
それどれぐらいの目標なんですか？
なんか、でももう、なんか、とっくに、達成してる、パスワード使ってるものもあります。
なるほど。そう、なんか
なんか
思うと、
昔、フリーランスになりたての時とかに、なんか、稼げ100万円みたいな感じのやつにしてて、なんか、そうすると、なんだろう。100って使うじゃないですか。そしたら、大体なんかセットにしなきゃいけないから、パスワードと、パ
確か
ソコン
にね。
のやつ出す。そういう風にしたりしてます。
あ、確かに。そういうのもめっちゃいいですね。まさにそういう感じで、なんか、とにかく触れる量が多いところにいろいろ仕込むと。
でももう、なんか、それじゃな、今なんか、それ変えなきゃなって思い、もう早何年っていう、それがなんか、ちょっと数字を大きくしたりはしてるんですけど。
でも、
そうそう。
まさにじゃないですけど、そのもう一個最近のその目標についてか、目標とか、そういう覚悟とかの文脈で大事なのが、その目標を見直す、行為自体。つまりその目標を掲げて、行動につながってんのかみたいな。なぜそれが行動につながってないのかみたいな振り返りを、やってて、その目標を立てても、それが行動に伴ってないならば、やる気の問題ではなく、目標が良くないと。それが目標が大きすぎるとか、遠すぎるとか、期間が遠すぎるとか、実は現実的に、それを達成できると思えてないとか。まあ、そういう、その目標のおかげで行動が変わったかっていう問いを、まあ、週1回、思うだけでいいんですけど、っていうのもやってて、それも結構、なんか、いい感じですね。
じゃあ、僕のパスワードそろそろ変更するか。
変更した方がいいですね。だからそ
だからパスワード
の、
変更ルールを1ヶ月に1回とかにしたらいいんですよね、多分ね。
強制的にね、パスワードを変えてくださいみたいな。1ヶ月に1回とかも、そのサービス使いたくなくなりそうになりますけど、目標だから OK っていう。
そう、だから別にだから変えなくてもいいようにできるのかな、パスワードって。なんか、前と同じじゃダメみたいな。セキュリ
確か
ティルール
にね。
だと
確かに。でももういいですね、それ。それが行動につながってんのかっていう問いと合わせて変えれば、どんどんブラッシュアップされていくから、目標が。目標をブラッシュアップする大事さに気づきましたね。
確かに。なるほどです。ありがとうございます。
っていう。
めっちゃいい話で終わってしまった。
最近やってることですね。
いいっすね。
あとは、大丈夫です、僕は。そんな感じですか？
そうっすね。2回目もやることが大事だったので。
大事。ありがとうございます。
また来週か、再来週くらいに収録して、やり
やり
ま
まし
ょう。
ょう。はい。
はい。
それでは、第40回もお聞きいただきありがとうございました。ご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、シャープ、ドロキャスト、あれ？違う気もしますか？よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。
お疲れ様
さよ
でした。
なら。
オープニングトークもするの忘れたわ。
確かに。
はい、じゃあ、失礼します。
はい、お疲れ様です。